ちは。環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は桑原春菜と
奥津豊子です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あの大文字の送り火も終わって、はい、あのこの週末には地蔵盆をするご長男が多いんですけどね、
はい、環境市民でもエコ地蔵盆を推奨しているみたいですね。
そうなんですね。これまでに賛同してくださったご長男が結構あるそうですね、
はい、具体的なそういった取り組みについてなんですけども、ゴミが少なくなるように飲み物はサーバーやリユース瓶などを使ったりとか、綿飴の棒、割り箸が普通なんですけど、その棒状のビスケットに変えて子どもが最後まで食べられるように。
それいいですね
また家庭から必要なものは持ち寄ろうってことで、お皿やスプーンはもちろんなんですけど、うん、ゲームの景品なども家庭の使わなくなったおもちゃを交換という形に、
そうですか、はい、
やったりいろいろ取り組みが行われている
みたいですね。それはいいですよね、はい、お家の中もちょっと片付くしみたいな、
ね、使えるものを使うっていう、
そうですよね、はい、
こういう取り組みがまた、ね、今年も広がっていったらいいなと思います、
ね、本当にそうですね、はい、皆さんもあのそういうふうにちょっと工夫してあのエコ地蔵盆っていうのをやってみてはいかがでしょうか、
はい、ね。
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
今週は環境市民で職員をされている風岡宗人さんに環境市民の活動についてお伺いしました。環境市民が今年で成立20周年を迎えるということで、8月は環境市民のスタッフの方々にお話を聞いています。今日は風岡さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初に、環境市民さんとの出会いっていうのをお聞きしたいんですけど、
はい、出会いは私が大学生だった時なんですけど、はい、1999年に環境市民が京都市内のスーパーを調査して、その取り組みをまとめたグリーンコンシューマーガイドっていうのが出たんですけども、それがあの新聞で報道されて、まあ、これは環境市民に入荷しようということで入荷したというのがまあ初めですね。
その後職員さんになられた経緯っていうのは、
はい、それ入荷した後はあの、まあ、何年間かは、ニュースレターを読んでいるぐらいの関わりだったんですけれども、はい、大学院に入って教育問題とかですね、環境問題っていうものを考えることが必要になったんですけども、はい、まあ、一つ その話題としてですね、環境市民に話を聞きに行こうというふうに思って話を聞きに行ってですね、はい、でまあ、話をするだけじゃ頭で理解するだけじゃダメだから体験しなさいということで、子どもを対象に、環境劇とかですね、ワークショップで優しく伝えるっていうようなグループが当時あったんですけども、まあ、そこで活動することになってしまったわけですね。で、まあ、それで活動してボランティアで活動していたんですけれども、はい、途中で、ちょうど環境市民がスタッフを募集すると、有給スタッフをね募集するというところがあって、まあ、それに募集応募してですね、でめでたく採用されたということですね。
でも環境市民さんのお仕事をされて何年ぐらいに、
はい、今年で12年目に入ったということですね。
ちょうどその頃環境市民さんで環境首都コンテストっていうのが始まったと思うんですけど、はい、その頃環境首都コンテストってそもそもどういったものだったのかっていう、
はいはい、環境首都コンテスト自体は、はい、そもそもあのドイツという国でですね、やられていた活動なんですけども、はい、まあ、1994年ぐらいに環境市民の代表たちがですね、視察に行って、でドイツでそういうコンテストがあるんだと、でそれを NGO が、主催してやっている。でそれをですね、やっている結果自治体がだいぶ変わったんだっていうことを、まあ、見聞きしたということがきっかけで、それをぜひ日本でもやりたいというのがあのそもそもの始まりだったようです。でそれから自分たちで何年間か勉強会を重ねて、やっと2001年に第1回のコンテストを開始できるようになったんですね。
その時の参加自治体というのはどのぐらいだったんですか？
第1回の参加自治体は93自治体で、はい、第2回は115自治体ってかなり多く、ね、参加していただいたんですね、
はい、 でそれがずっと伸びていったんですか、うん、参加自治体。
残念ながらですね、だんだん減ってきたっていうようなのが現状ですね。でそれはなぜかっていうと、はい、途中一つの原因としては2004年とか5年にですね、平成の大合併っていうのが起こりまして、はい、初めは、2001年当時は3300ぐらい市区町村の数が国内にあったのがですね、2004年2005年ぐらいにはもう1800とか1700とかっていう、半分ぐらいにですね減ってしまった、その合併のための事務でコンテストに参加できない、もう忙しくてやってる暇がありませんっていうような回答があってですね、それ以降、自治体が減っていって70自治体とか60自治体とか最後には50数自治体という形に推移しましたね。
この自治体の方を NGO が評価するってことなんですけど、環境政策を評価するっていうのはどういうことを評価するものだったんですか。
皆さん普通に考えると、はい、行政が環境何やってるかっていうと、ゴミ収集とかですね、あと自然保護とか公園の管理とかですね、そういう、イメージがあるかもしれないんですけども、でも本当にその持続可能な地域社会を作ろうとすれば、ゴミ収集もちゃんとやらなきゃいけない。でもちゃんとやるためには、住民の参加も必要だし、行政職員さんがちゃんと政策を立案できなければいけないし、そのために予算もちゃんと取らなきゃいけないっていう、その基盤的な、行政の力っていうものも含めてですね、総合的に評価するっていうのがコンテストの、その環境首都コンテストの特徴です。
その環境首都コンテスト全10回にわたって毎年開催されてきたようなんですが、その成果としてどんなものが挙げられますか。
はい、先ほど自治体数が減っていったっていうふうに言いましたけども、結果としてですね、とても意欲が高い自治体が残ったっていうことにも言えるんですね。で意欲の高い自治体が10年間私たちと付き合ってくれたっていうことで信頼関係が深まったですね、でコンテストは自治体の政策を評価するっていう取り組みなんですけれども、それからもっと先に行ってですね、実際に一緒にそういうプロジェクトをやりましょうというようなパートナーができたっていうのが最大の成果ですね。
去年まで2011年まで一応この環境首都コンテスト終了しているわけなんですけど、今後のこの環境首都コンテストの取り組みだったりっていうのは発展はあるんですか。
はい、先ほどの信頼関係が深まって始まったプロジェクトとしてですね、地域の人材を流動化するっていうのがあります。ちょっと難しいんですけどね、流動化っていうのは流して動かすっていう流動なんですけども、それは地域にはたくさん人材がいるけども、行政の職員っていうのは採用されてずっと定年するまで、行政で働いているという形ですね。それを地域で、有能な人材を集めてセクターの壁を越えて融通させようというプロジェクト、これを自治体と一緒に仕組みを作っていくとかですね、さらには、NGO と自治体が一つのネットワークという組織を作ってですね、複数でその社会の課題を解決していくための、手法とか政策とかを調査研究して、で実際にモデルを作っていこうっていうようなものをですね、今年の秋に立ち上げようというところまで進んでいます。
じゃあ今後その活動がどんどん広がってまた続いていくわけですね。
はい、
じゃあした最後に風岡さんの今後の環境市民での思いをお聞かせください。
私は10年ぐらい仕事をしてきて、でちょうど昨年ですね、大学院に1年間行ってきたんです。で、そこで感じたのは、これまで10年間仕事をしてきたんですけども、まだまだ知らないことがたくさんあってですね、本当に強い NGO を作っていくためにはやっぱり外の世界のことを知る、その環境以外のですね、仲間をたくさん作っていくっていうことも必要だなというふうに思います。そういう意味で環境市民が強くなるための事務局を、ちゃんと担えるような、専門性を持ったですね、職員になっていきたいなというのが10年経った私の今の思いです。
どうもありがとうございました。
はい、風岡宗人さんのお話でしたけれども、はい、環境首都コンテストっていうのを10回やって、はい、ちょうど10回目の最後に環境首都というのが生まれたそうな、
ようやく生まれたそう
な、ね、水俣市っておっしゃってましたけれども、やっぱりそういう水俣市ってちょっと水俣病で少しちょっと ね、
そのイメージがやっぱり
そうなんですね、お持ちですけれども、やっぱりそれをがあったからこそまた環境にいいようにということで、市民と市長さんも頑張られたと思いますね。はい、はい、
では曲音楽を聴いてください。平井堅さんでポップスター。
ではここで環境市民からのお知らせです。ワンデーボランティアデーのお知らせです。毎月エコな話題をおしゃべりしながら開放し緑のニュースレター発送作業をしています。どなたでも参加できます。環境市民の事務所ってどんなところ、どんな活動しているのなど、いろんな質問にもお答えします。新しい事務所を見てみたいと思う方もぜひお気軽にご参加ください。日時は8月30日水曜日午後2時から7時ごろまで。場所は環境市民京都事務所です。どうぞ皆さん一度環境市民の事務所までお越しください、はい、お願いいたします。以上行事情報でした、ね、今日はもう、
はい、
風岡さんのお話でしたけれども、
ね、関わりから環境首都コンテストについて中心にお聞きしたんですけど、
風岡さんって普通なんかすごいクールな方だと思ってませんでしたか、
はい、私それまで風岡さんとお話しする機会があまりなかったので、インタビューできちんとお話しさせていただいたんですけど、逆にそれまでにあまりお話しさせていただく機会がなかったので、すごい熱い方なんだなっていうの
そうです、ね、
インタビューでは思いますね。
そうですね、いつも言葉少なにっていう感じの方でしたでしょ。
ちょっと皆さんお話を聞くと風岡さんはクールな方なんだっていうのを聞いてたんですけど、私はすごいそれまでにあまりお話しすることがなかったんで、熱い方なんだなという印象を受けました、
なんか自分の思いをね本当によくお話しくださいましたね。インタビューの
たまに収まりきらない部分でもいろいろお話しいただいて、はい、
本当にそうでしたね。本当に、はい、いい機会でもありましてね、私たちにとっても ね
環境首都コンテストについても関わってる方のお話聞けてよかったです、
はいはい、本当そうでしたね。では今日はこの辺で、
また来週、
はい、さようなら、
さようなら。